フェイストゥーエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海がそれ
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。今日も私一人で、お届けしようと思いますけれども、いよいよあれですね、もう2月ももうすぐ終わりますね。もうすぐ3月ですね。相変わらず、寒い日が続いておりますけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。インフルエンザがなんかね流行ってるなんて話もちょっと聞きまして、ぜひ皆さんね、手洗いうがいしっかりしてくださいね。この2月の、最終週の週末ですか、26、27、28日の金曜日、僕は京都のねトガトガというライブハウスで 3days ライブを、やります。初日の26日金曜日が僕一人でアコースティックライブ、そう単独班というねタイトルでいつもやってますけども、一人でアコースティック、そして2日目が、ホンダと2人で、フェイストゥエースですね、ツートップという形でねフェイストゥエースのライブをやりまして、最終日が、バンドでのフェイストゥエース、こういう3日間のライブをねやろうと思っております。実はですね2012年ぐらいからかな、これも老舗のライブハウスなんですけども、神戸のねチキンジョージというライブハウスで3days をやってくれっていうふうに依頼されましてですね、こっちの方はね初日はこれ方広国さんというギタリストのセッションで、これちゃんエースちゃんと呼ばれてるねセッションをやって、2日目が僕の一人のアコースティックで、3日目がフェイストゥエースバンドという、そういう形でねずっと2012年から、続けてるんですけども、う今年でですからもう5年目ですね。今年ももちろん5月にやりますけどもね、それを知ってか知らずしてかですね、もちろん知ってるんですけども、京都のライブハウスの店長が真似するわけではないんだけど、うちでもやってくれへんかなっていうようなことをね、言われましてね、なんかこう3 days があちこちで増えてくるとちょっと僕も怖いんですけどもね、結構大変ですからね3日間同じところでやるっていうのは。ただそうやってねライブハウスの方からね3日間ライブをやってくれないかっていうふうに言われるっていうのは、これはもうミュージシャン冥利に尽きると言いますかね、とっても嬉しいことですのでね、頑張っていいライブを3日間、やろうと思いますね。京都のトガトガ 3days、 もちろん5月にもね神戸、チキンジョージ 3days ありましてね、 ただ神戸の方はね、初日が凝り方さんとのセッションなんだけども、一日だけじゃもったいないって言って、必ずその前の日に、神戸 3days の前の日に名古屋だったりどっかだったりでいろいろやるんですよ。だから実質僕にとって 4days になってしまうんですけどもね、でも今年も頑張ろうと思います。レコーディングもね、今順調に進んでおりまして、また僕も曲がいい曲がちょっとできつつあるところですんでね、最後一踏ん張りしていい曲を揃えて、でレコーディングの実作業に入っていこうかと思っております。さあ、先週ですね、ちょっと本のねを紹介しました、冬水田んぼという話をして、その話が載っている、竹村幸太郎さんという方のね、お書きになった本、日本史の謎は地形で解ける、これ PHP 文庫のね、で3冊出てるんですよ。日本史の謎は地形で解けるっていうのと、同じく日本史の謎は地形で解ける、環境民族編、3冊目が、文明文化編、この3冊ね出てるんですけども、その2冊目の、環境民族編という中にこの冬水田んぼの話が出てきまして、ちょうどねそういう季節だったんで、そんな話をさせていただきましたが、そもそもなんでこの本がすごいか、なんで僕がこの本にハマったかと言いますとですね、これちょっと話せば長くなるんですけども、僕古代史みたいなものは結構中学生の頃から好きでね、何ですか、マヤ、アステカ、インカ文明の本とかね、買って読んでたんですよ、中学生の頃よく。でまあその頃はね、エイリヒ・フォン・デニケンの書いた本だとかね、どっちかっていうとそのちょっと古代史ミステリー的な楽しみ方でね、読んでたんですけども、日本史に関してはそんなに僕、邪馬台国はどこにあったんだろうみたいなね、そんなのはちょっと興味がありまして、そんな本も読み漁ったりもしたんですけども、実際の日本史となるとあんまり僕も詳しくなかったんですが、割と20年ぐらい前かな、伊沢元彦さんという方のね、逆説の日本史という本をね、シリーズで読み始めて、これは面白いとすごくハマっちゃいましてね、いろんな観点から今までのその歴史学者とか、そう考古学者の方たちがこう見落としていたところから、こう歴史をもう一度こうね考えてみようみたいな本で、とても素晴らしい本だなと思って読みふけてたんですけども、まあそんな関係でね、そういった日本史のね、実はこうだったんじゃないだろうかみたいな、本にはまりまして、今ではね関裕二さんという方の書いてらっしゃいますね、これも素晴らしいんですよ。特に僕好きなのは、この方もものすごく恐ろしくたくさん本を書いてらっしゃる方なんですけども、講談社アルファ文庫のね、伊勢神宮の暗号とかね、東大寺の暗号とかね、あとこれは新潮文庫の、これもシリーズで出てますけども、蘇我氏の正体とか藤原氏の正体とかね、こういった本見ると、うわーすごい、こういう見方があったかということで、僕は今本当に関裕二さんフリークにハマってるんですけど、本当に大ファンなんですけどもね、関裕二さんのね。でそんな中でね、ある日この竹村幸太郎さんの日本史の謎は地形で解けるという本をね、どっかの空港で、多分あれですね、千歳空港の本屋で見つけたんですね。で読んでみたら、まあこれがまたその伊沢元彦さんとか関裕二さんとかとはまた全く違う、このね竹村幸太郎さんという方はね、もともと建設省に勤めてらっしゃった方で、ダムの工事現場とか、それからいわゆる河川事業に関してのもう専門家の方でね、そういう方でございますから、当然地形というものにものすごく詳しいんですよ、日本中のね。日本っていうのは赤梁山脈と言いまして、その列島の真ん中にこう山がね連なってて、そこからこう日本海側、太平洋側にこう川が、大小の河川がこう流れててっていう、割と世界でも珍しい形なんですけれども、そういう建設省で働かれていたので、そういうことにめちゃくちゃ詳しいというか、もう専門家の方なんですね。その、地形の専門家の方がある日、地形から、日本史の、ね、歴史をこう見てみたら、ものすごく新しい発見があった。 これはこうなるべくしてこの地形だからこうなるべくしてこうなったんだみたいないろんな考察をされててですね、もう本当に飛行機の中で読みながら僕興奮しちゃいましてですね、それでもうシリーズを、いろいろ3冊揃えて、他にもね宝島文庫から地形から読み解く日本史の日本の歴史とかですね、いろいろ本出されてる方なんでね、とにかくこれは今までのその歴史学考古学とかいうのとは全く違う観点から本当に地形からいろんな歴史の謎に挑んでいく本で、これはね本当面白いですよ。ぜひ皆さんなるほどそういうことかと、もう目から鱗落ちまくりです。ぜひ読んでみていただきたい。その中に、まあ、冬水田んぼのね、話がたまたま出てたんですけどもね、そういう歴史とかに興味のある方は、ぜひおすすめの本でございます。では今日の一曲目聴いていただきましょう。フェイストゥーエースで、早春。
卒業式の途中で華やぐ列を外れて校舎をそっと抜け出した港の桟橋された二筋の功績さえ愛おしくて君を乗せたあの船島陰に消える。
はい、今日はね私一人でお届けしております。さっきほどもねお話ししましたように、今週末京都で 3days がありますんで、帰りは当然ホンダと二人でね車で帰ってくるので、久しぶりにホンダと二人でサテライト収録ができるんではないかと、思っておりますんで楽しみにしててください。お便りがねいっぱい来てますんで紹介しましょう。S さん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。山梨県在住のメリです。知り合いからこんなお誘いメールが来ました。第19回富士山国際雪合戦ボランティアスタッフ募集。2016年2月8日午前8時スタート。静岡県裾野市、運動公園安らぎの広場。サブタイトル、ガチの雪合戦。優勝チームは北海道昭和新山国際雪合戦出場。国際雪合戦って何？そもそも裾野市ってそんなに雪降らないし、富士山麓だけど海にも近いからそんなに寒くないし、どうやら山梨県側の、富士天神山スキー場から雪を運ぶそうです。しかし富士天は、富士天というのは富士天神山スキー場の略称ですね。富士天は人工雪じゃないの？ボランティアの仕事はコート作り、当日の警備、コートの片付けなどです。はぁ、わからないことだらけの大会ですね。誘ってくれた方も参加したことがないのでよくわからないそうです。チームは選手7人、補欠2人、監督1人で参加するそうです。野球部、ソフトボール部、自衛隊などかなりガチな大会だそうです。ボランティアに行くといっても裾野市は富士山の反対側、ぐるーっと回らないといけないのでそんなに近くはないです。富士天の雪を集めるスタッフでしょうか。人工雪ならわざわざ運ばなくても裾野で人工雪作ればいいんじゃないの？ スキーもスノボもやらない私はウェアも持ってないし、なぜ私を誘ってくれたのでしょう。暇そうだから。19年前からやってる大会なのに全然知らなかったです。なんともコメントのできないお誘いです。とりあえず予定があるので不参加とお答えしておきました。やっぱり見学に行ってみるべき。北海道昭和新山国際雪合戦など各地の雪合戦に詳しい方からの情報を求むということでですね、雪合戦ちゃんとねルールがあって、真面目にやってるっていうのはね、何回もニュースで見たことはあるんですけど、すごいですね。国際試合なんですね、その昭和新山ではね。それで自衛隊の方とか野球部ソフトボールの方とか、これはちょっと強そうですね。かなりで、しかも投げるの雪玉ですからね。でいろいろ作戦もあるんでしょうし、ちょっとこれ詳しい方いたらぜひね情報お知らせください。なんかちょっと参加してみたいなみたいな気もちょっとありますね。ちょっとだけですけどね、雪僕大好きですからね、何か詳しいことご存知の方は、教えてください。もう一ついきましょう。Sさん、クラゲさん、スタッフの方々こんにちは。新潟在住のジュンです。1月、渋谷でのツートップのライブ、新春大進撃初めて参加させていただきました。夫と2人の子供を引き連れて上京し、ホテルで夫に子供たちを見てもらいながらの参加で、正直ハードルが高かったのですが、感動、行ってよかったの一言です。ライブハウスなる場所に足を運んだのも初めてで、一人で右も左も分からず、ドリンクチケットってどうしたらいいの状態で、ありましたが、勇気を出して話しかけた女性が常連さんで、親切にいろいろ教えてくださいました。ステージがよく、見える空いているスペースに一緒に連れて行ってくださり、なんとその方は2つもピックをゲットされて私に1つくださいました。その方のお名前もお聞き、しそびれてしまいましたが、その説は本当にありがとうございました。ライブが始まって最初に感じたのは、エースさんが、あのエース清水長官だったエースさんが、こんなに近くでギターを弾いている。やえばも見える、というドキドキ。それから、歌が上手ということでした。ありがとうございます。静かめな曲から始まったこともあり、柔らかくまた力強く胸にグッとくる歌声でした。フェイストゥーエースの曲って難しいですよね。曲を作られている方々に向かって言うのも変ですが、こんな難しい曲を歌いこなす歌唱力がすごいと思いました。それからお二人の掛け合いが何とも息が合っていて楽しかったです。お二人がこうやっていつも音楽活動だけでなく、車での長旅やサテライト収録をされている中だからこそな、こなせる技なんだろうなと思いました。クラゲさんに対して、どうか末永くエースさんを幸せにしてあげてくださいという誰の目線なのか分かりませんが、なぜかキュンとした気持ちになってしまいました。ライブ後 CD やカレンダーだけでなく、持参したギターストラップにもエースさんのサインをいただくことができて、握手もできて夢のようでした。さぞ疲れていらっしゃるはずなのに、お二人がファンの、一人一人にとても丁寧に対応されていてびっくりしました。私事ですが、この春育休を終えて仕事復帰しなければならないのですが、またライブに参加できる日を楽しみに頑張ろうと思います。またこうやってライブに送り出してくれた家族にも感謝の気持ちを、持っていこうと思います。新しいアルバムも楽しみにしています。お体にお気をつけて頑張ってくださいね、ということでね、新潟からね、ありがとうございました。そしてそのね、ホテルで、お子さんたちの面倒を見てくださった旦那さん、素晴らしい旦那さんじゃありませんか。なかなかね、世の低種族こんなことしてくれないですよねえ。本当にご主人様ありがとうございました。ね、お子さんたち大きくなってきたらね、一緒にライブもいかがですか。お嫌じゃなければね。それからあれだね、ピックを1枚プレゼントしてあげたというこの常連の方ね、 ありがとうね。こうやって初めてライブに来て戸惑ってる方にね、親切にしてあげてくださいね。みんなそうやって初めての時って誰しも会ったことなんでね。そういう時になんかこう、知らない人に親切にされたりすると、そのライブっていうものの印象がやっぱりその後、その人にとっては変わってくるじゃないですか。だから、ね、自分が初めて行った時のことを思い出して、なんか、戸惑ってる人とか、なんか迷ってる人がいたら、なんか一声かけてあげていただけると、とっても嬉しいです。よろしくお願いします。本当にどうもありがとうね。新潟の淳さん、また、来れる時で結構ですから、ね、お待ちしております。さあ、もう一通行きましょう。S さん、クラゲさん、はじめまして。愛知県、かっこ大橋さんと同じ地域の、千早と申します。2015年5月での、名古屋が初のフェイストゥーエースで、名古屋でのライズが2度目、そしてクリスマスライブが3回目という新参です。YouTube でストリートゲームスを聞いていから気になり始めて、会社の先輩についてきてもらい初めてのライブに行きました。一曲以外何もわからないまま、ラジオも最近聞き始め過去の放送へ遡って聞いておりますゆっくりのペースでね、はい。そんな中、かぼちゃの雪化粧のお話をお聞きし思わずメールしました。雪化粧は大手の種苗会社からの発売で長い間、販売されている品種です。ですので、ライブで初めて雪化粧を聞いたときは、二人とも頭の中は雪景色ではなく、かぼちゃだらけでした。素敵な曲なのに申し訳ないです。あと、覚えてらっしゃることはないと思うのですが、お詫びしておきたかったんですが、初めてライブで CD を買おうと思い、どれも良いものだと思うのに、エースさんに、おすすめはどれですか?なんて失礼なことを尋ねてしまい、後で少し落ち込みました。A さんが勧めてくださったノスタルジア、どの曲も素敵でした。別の CD も買いたいのですが、先日のクリスマスライブで最寄り駅まで行く最終電車に乗るのがギリギリだったので、買うことができないかもしれません。最後までいないと買えませんものね。1月の名古屋は仕事のためどうしても行けません。行きたかったです。また名古屋へ来てくださるのをお待ちしてます。豊橋はライブハウスあまりないし、新幹線も止まったり止まらなかったりなので難しいですよね、ということですね。豊橋一度ね、エルノットというライブハウスでやったことありますけどもね、また機会があれば、まあ名古屋もね、今年たくさん行きますんで、ぜひね、ライブに来てください。それからおすすめはどれですかって全然そういうのを聞いてくださって全然大丈夫ですよ、ね。そんな落ち込むようなことではないんでね。さあ、そんな千早さんからリクエストをいただいてるんですが、もしかけてくださるのであれば、ストリートゲームスをお願いいたしますということでね、その YouTube で、ストリートゲームスを聞いて、ハマったということなんですけども、実はですね、2月の17日に、僕がまだ世紀末に在籍している頃に、作ったソロアルバム、タイムアクシスというね、アルバムで、まあそこでホンダと初めてタッグを組んで、で、このストリートゲームスっていう曲もそこに入ってるんですが、2月の17日に、再発売になりました。ブルースペックとちょっと音質が良くなってね、再発売になりましたので、その新しい CD から、千早さんのリクエストを聞いていただこうと思います。エース清水名義ですね、これはね。フェイストゥエースでもライブでやってるんですけども、聞いてください。ストリートゲームス。
I'm in a fight, defending my survival, losing control, the anger's growing so tight. Between the lights, the kick in a parole, and out on the street, there are parties all night. Day and night, I'm walking on thin ice, losing my cool, I have my back to the wall. It gets like I'm hanging round the town, and it seems the world's just a hack and slash game. Feel so weak, it's just another round to live out. Hide and seek, driving it into a corner. Living my life, street games, that's my reality. No
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週末は京都へ行って、3日間一生懸命ライブをやってこようと思います。そして3月はですね、もう3本ぐらいしかライブがないんですけども、しかもどれもフェイストゥフェイスではないんですけどもね、レコーディングの実作業が始まってしまって、大変忙しくなると思いますんでね、ライブの本数少なくてみんなに、会える日が少ないんでとっても寂しいんですけども、でもいいアルバムを作るためにね一生懸命頑張りますんで、期待しててください。それから来週は多分ですけどもね、十中八九、本田と二人でサテライトで、お届けできると思いますので、それも楽しみにしててください。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は、郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いします。リクエストとかもね、お待ちしておりますんでね。それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた、明日はきっとあの雲を追い越すよ。